どうもヤマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい。
いや俺昨日ねめっちゃくちゃ怖い映画見たんすよ。
怖い映画ですか？
こうめっちゃくちゃ怖かった。もう
ホラ
ー？ホラ
ー？全然見ないですね。
おすすめはしないです。おすすめは だって怖すぎたもん。
海外の
スマイルっていう映画。
あ、知らないっすね。
あ、知らないっすか？
うん、
これネットフリックスだけなんかな。なんか英語の勉強のために、
うん、
なんか何気なく見たんすよね。
うん、
じゃあもう途中で始まって5分か10分ぐらいのシーンがむちゃくちゃ怖くって、
ほうほう、
もう見るのやめようかなと思ったもん。
ほいほいほい。
めちゃくちゃ怖かったです。あのホラー映画好きの人にはおすすめしておきます。めちゃくちゃ怖いんで。
へー。
スマイルです。
スマイルですか？なんか名前とは裏腹に
、うん、まあ、簡単に言っときますと、概要言いますと、うん、なんかね、あの主人公の女の人がその精神異常者を見る病院の先生なんですよ。
はいはい。
でそこである患者さんが来て、その患者さんがすげえ怖いよね。
うん、
すっげえ怖くって、ちょっとなんかいろんな被害妄想を見ると。
うん、
でそのものすごく笑った人間が見えると。
笑った人間、
うん、その幽霊的なね、うん、ものが見えるっていうことで、
うん、
で、まあ、その主人公の先生は、まあ、精神的にやられて、うん、まあ、ちょっとそういう被害妄想的なものを見てるんだなと、
うんうんうん、
いうことで、まあ、慌てながらも治療するんですけど、もうあまりにも動揺して、その女の子は学生の女の子なんですけど、
はい、
その学生の女の子がむちゃくちゃ動揺してるよね。
うん、
でうわーって叫びながら、もう、うん、そこにいるのよとか言ってめちゃくちゃ慌てるよね。
怖いね。
うん、でめちゃくちゃ慌て出して、うん、もうさすがにやりすぎだからって言って、その主人公の先生もこう応援を呼ぶんですよ、うん、治療中に、
うん、
ちょっとすぐに来てみたいな。でその治療すぐ呼んでって言ったら、いきなり静くまり返るよね。でえっと思ってパッて後ろ見たら、その女の子はむちゃくちゃ笑ってるんよ。もう立ち尽くして、もう満面の笑みで、
怖い、
満面の笑みで、
うん、
その場でそのバーンって倒れた時に割れた花瓶の破片を持って、
うん、
自分で自分の首を切るんよ。ガ
ーッ、あらあらあら。
で自殺するんですよ。
え、死んじゃうんすか？
そう。
え、なぜ
なぜってなるじゃないですか。そこから映画が始まるんですよ。
おお。
そのシーンがもう怖すぎて、英語の勉強どころじゃねえぞこれってなって
、うん、
でまあまあ簡単に言えば、まあ、海外版リングみたいな感じかな。ちょっと
リング、
うん、でその自殺の光景を見た主人公のその精神異常者を見る先生が、
はいはい、
今度その先生がむちゃくちゃ笑顔を見るようになるよね。笑顔をしてる幽霊とか変な現象を見るようになって、で自分はそういう精神異常者見てきたから、もう自分で精神的に異常があるっての分かってるよね。なんだけど、なんか調べれば調べるほどそれって連鎖してて、その女の子もその症状が出る4日前に大学の先生の自殺を目の前に見せられてて、でその大学の先生もある女の人からの自殺のシーンを見せられてて、
うん、
でブワーって遡って、警察の友達がいたからそれで調べると20件ぐらい連鎖してると。でその中に1人だけ助かってるやつがいたんだけど、
うん、
その人に話を聞きに行ったり、その異常な現象の謎を解いていくっていう映画なんですけど、
うんうんうん、
むちゃくちゃ怖かったっす。
怖いね。
怖かったっすね。まあ、今日はこの怖い映画の話じゃないんですけどね。
あ、違うの？
違います。いや、すげえ怖い映画見たからちょっと紹介しとこうかなと思って。
はあ、はあ、
あのスマイルってやつなんでね、まあ、興味ある方は、ね、はい、見てもらって、
うん、
怖すぎるんで、
うん、
おすすめはしないですし、
うん、
なんかレビューもよるとね、レビューもね、そんなに高い感じではなかったよね。ただめちゃくちゃ怖いっていうレビューが、怖すぎっていうレビューが多かったね。
はあ、あ、確かに今ジャケット見たらめっちゃ笑ってますね。
めっちゃ笑ってるでしょ。レビューもね、ネットフリックスで 3.5 とか4とか6とかそのぐらいだったと思いますね。まあ低くはないんですけど、もちろん。
すごいですね、口角の上がり方が。こんな上がるっていう
ぐらい。なんでそんな笑ってんのっ 普通笑顔ってね幸せなもののはずなんだけど、うん、この映画では笑顔が超怖いから。
確かにね、あれなんなんでしょうね、不思議ですよね、不敵な笑みみたいなやつって。
そうそうそう、本当に怖い
ね。
はい、すいません、ちょっと前置きが長くなっちゃったし、なってしまったんですけども、今日のお話はですね、
うん、
新紙幣です。全く違うっていうね。
新紙幣か、はいはい、
新紙幣です。2024年の
今年、
そう、今年の7月前半からお金全部新しくなりますよね。
おお、そうだそうだ、
はい。ということでね、その全体の概要をね今回ちょっと把握しておこうかなと、う
ん、はい。
我々社会人なんでね、
うん、
まあどういう背景でこのお金が変わって、
うん、
その新しいお金にはどういった技術が使われているのかとかね、
うん、
でなんでこんなキャッシュレスの時代にお金買えるのっていうね、
確かに、
ちょっとなんか裏の情報みたいなのも調べたら出てきましたので、陰謀論的なね、まあ陰謀論とほどで言うほどでもなくって、はいはい、多分それは多分本当にそうなんだろうなっていうような話なんですけど、
なるほど、
うん。ってことで今日は新紙幣についてお話していきます。
やっていきましょう。
ってことでね、
はい、
今年の7月前半から新しいお札になるんですけども、
うん、
今1万円札って福沢諭吉じゃないですか。
はい、
あれが誰になるか知ってますか。
1万円は渋沢栄一さんじゃなかったかな。
そうそう、渋沢栄一さんですね。
あと、
うん、
誰だっけな、なんか病気を発見した人。
ああ、野口英世から北里柴三郎ですね。
あ、北里柴三郎さん、そうそうそう、
はい、だ千円札が今野口英世だと思うんですけど、
はい、
北里柴三郎さんに変わります。柴三郎さんに変わります。
はい、
これメガネかけてね、ちょっと白髪のおっちゃんですね。
はいはいはいはい。
この人ね、近代日本医学の父って言われてて、
へえ。
ペストとか、発見した人ですね。
ペストか。うんうん。
そう。なんか千円札ってさ、医療系だよね。野口英世もさ、お医者さん系じゃないですか。
何でしたっけあれ。
野口英世は小さい頃にこう鍋がひっくり返って、そうそうそうそう。
え、合ってる。
手が大やけどしてくっついちゃったよね。指が全部。
あ、そうだそうだ。そんな話聞いたわ。
うん。この北里渋、柴三郎さん、柴三郎さん。
うん。
で千円札のこの裏。
裏？
裏の絵、うん、裏の絵が、そう、葛飾北斎のあの滝の絵だよ。
滝？
うん、滝じゃない、あの波。
波じゃない。神奈川県沖波裏。富岳
三十六景ってやつ。富岳三十六景ってやつ。あの、
はいはいはい、
有名なやつですよ。波の波？波のって言って。富岳三十六景ってさ、
うん、
海の
絵だからあれじゃないですか。神奈川沖波裏。
そうそうそうそうそう
ですよね。36景の中の1枚、
36景そう、はいはい、これになるんですよね。
いや、いいじゃないですかあれね。
これいいですよね。うん、
もう外国人も大好きですから、あの絵は。
そうそう、外国人も大好きな絵ですから。
うん、
で五千円札が今樋口一葉さんなんですよね。
うん、全然見ないな五千円札って。うん、
五千円札あんま見ないですよね。これがね、はい、津田梅子さんに変わります。
ああ、そうだそうだ、津田塾。
うん、なんか五千円札はこの女子っていうね、樋口一葉から、うん、この人もあの女性で初めて留学した人だったかな、確か。なんかそんな感じの人ですわ。
はいはいはい
はい、日本人初の女子留学生の一人ですね。
うん、うん、そうですね、うん、そういう学問を女性にも開いた、
そうそうそうそう、女子教育の先駆者として評価されてると。なんでね、なんか五千円札もなんか女子がこう定着しましたよね。
うんうん、
この津田梅子が
抜擢されたって。1万円も女性でもいいですけどね。
ねえ、で五千円札の裏が藤の花です。
藤、
うん、藤の花、
はいはい、
綺麗な日本を代表する藤の花と、
うん、
で1万円札が福沢諭吉から渋沢栄一、
うん、
近代経済の父と言われてる人ですね。このゴロゴロトーキングでもやりましたよね、うん、渋沢栄一の回ね。
やりました。
で、裏が東京駅。
おお、はいはい。
これね、デザイン見ました？新紙幣のデザイン。
いや、見てないですね。
ちゃんと見てないですよね。
ちゃんとというか、うん、見てない。
あ、じゃ見てないですか。
うん、
まあ、ぜひ見てほしいんですけど、あ、いいですよ。
はい、
新紙幣のデザインどうですか。
新しい日本銀行券特設サイト1万円5000円、
めっちゃ見やすくない？数字がでかくなってない？すげえ。
あーそうかな、確かに。
すっげえ数字がでかくなってるんですよ。
前まで数字入ってました、関数字だけだった気が。あ、数字入ってたっけ？
数字は入ってますね。数字は入ってるけど、こんなに数字でかくないよね。
へえ。ちょっと今の紙幣も
改めて見るとね、
全然覚えてないかもしれない。あ、そっか、なんか左上とかに今までちっちゃく入ってて、メインは関数字が入ってて、
そう
っていうのが逆になった感じですね。
そう、これ結構ねユニバーサルデザインを考慮されてるみたい。うん、
ユニバーサルデザイン、
うん、
はい、
目が見えづらい方とかでも分かりやすいようにっていう。
ほ
ー。でこれね細かく見るとむちゃくちゃすごいね技術がいろいろあって、
はいはいはい、
まずね一つがねマイクロ文字って言って、ちっちゃいこうなんか文字が入ってるらしい。
ちっちゃい文字、
そう。
ほう。
で、うん、結構特殊な印刷技術が施されてて、なんか触るとザラザラするらしい。ザラザラする印刷とかね。
お、はいはいはい。
でいろんな識別マークとか、あとこれ紫外線当てるとなんか光るらしいよ。
ああ、そうなんですか。ブラックライトみたいな、うん、
ブラックライト当てると開く、なんか特殊な光、特殊な光り方するらしい。
すごい、持ってないけどな。でもレジンとかやる人じゃないと持ってない。はいはい、
そうそうそう。一番すごいのが世界初の 3D ホログラムの技術が
使ってるらしい。世界初の 3D ホログラム。
そうだから、こうね札をねこうキュッて斜めにしてみたら、この渋沢栄一がこう立体的に動くよね。
へえ。
このさ、お札のさ左側1万って書いてあるさ、左側にさ、うん、なんかピカッて光ったなんか、
うんうんうん、
ラインが、縦のラインがあるじゃないですか。
ある。
これがこう動くらしい。中に渋沢栄一がいて、こう横から見たら横顔になるし、
うん、
前から見たら真正面の顔になるしっていう、あのなんていうの、
なんかありますね、角度によって。
そうそうそう、角度によって違うみたいなね。
でもそれは昔からある技術じゃないですか。
なんかね
それの最新版、
なんかすごい版、うん、
へ
ーみたいですね。
それはでもあれですか、偽造防止のためにやってるっていう。
そう、一応ね表向きは偽造防止って言ってるんですけど、うん、日本って偽造の事件めちゃくちゃ少ないんでね。
ほうほうほうほう。
それやる意味あんのかなっていうちょっと思いますよね。まあね、偽札のお金日本すごい少ないんですけど、
うん、
1960年代にはちょいちょいあったみたいですね、日本でも偽造事件みたいな、
うん、
そうそうそう、偽札の事件が意外にね。で僕らね多分こうレジでバーンって偽札例えば出てくるじゃないですか、
うん、
それを知らんうちに使っちゃったとするじゃないですか。
はい。
これ罪になると思います？
知らない間に、
知らない間に自分の財布にもう偽札が紛れ込んでてそれを使っちゃった場合
なるんじゃないですか。
これねならないらしいんですよ。
あ、ならないんや。
ならないらしいですね。
へ
ー。ただ自分で偽札だって分かった上で使うと法に触れる犯罪行為になっちゃいます。だからまさか偽札かみたいなことでさ、
うん、
全然気づかないうちに自分の財布に入ってて、
うん、
で知らんうちにまたレジで使ってっていうのは犯罪にはならないらしい。
まあまあまあそうであってほしいとは思いますね、
うん、ね、そうそうそう。でもし偽造紙幣のを作ったり使ったりした場合、
うん、
3年以上の懲役を定められています。
そう、なんかやっぱ重いんすよね。
重いっすよね、お金はね。
貨幣の発行っていうのは国が持つ最大特権みたいなものなんで、 それを犯すっていうのは
ね
許されない、ね、
そうそうそう。でもさ、なんかあの日本国内でその偽造ってあんまないと思うんですけど、海外の悪い人から日本人めっちゃ現金使うし偽札いけんじゃねえみたいなんで目つけられるパターンが怖いよね。
ほうほうほう。
例えばさ、アメリカとか中国とか行ってさ、100ドル札使えないお店とかもあるじゃないですか。アメリカとかもう偽札が多すぎて。
へ
ー。あるんですよ、
うん、
でもう100ドルバーンって出したらもう絶対みんな確認するもんね、うん、こう。
へー。
偽札じゃねえかみたいな。
はあはあはあはあ。
だからみんなクレジットカード使ったりするし、
うん、
中国でもやっぱ偽札がすごい多いらしくって、
うん、
みんなやっぱ WeChat で払うんでね、
うんうんうん、
電子マネーで、はい、なかなかそういう大きい金額の札って使わないんですけど、
うん、
日本でさ1万円札出してさ、このなんか確認なんてされないじゃないですか。
うん、やめてくれよと。
されないし、信用ないんかっていう。そうそう。もしスタッフの人が、従業員とかが、従業員っていうかそのお店の人がそれやったら失礼に値しますもんね。
まあそうですよね。
うん。なんで、まあそういうことに目をつけた海外の悪い人たちが日本の偽札を作るっていう可能性はあるんで。
そういうことか、まあ、日本はチェック、そういうチェックを店員がしないから、
店員もしないし、現金使う、うん、頻度とか額も、うん、もう世界的に見ても圧倒的に高いんで。
確かにね、あれ普通にレジとかだとチェックしようがない。
うん、ないんですよね。
たまにレジでも機械通すやつありますよね、最近。
あるあるある。
あれとかだと分かるのかな。
さすがに分かると思いますけどね。
うん、
まあ、日本はねそんな強盗とかもないから。
うーん、
もう ATM めちゃくちゃ多いじゃないですか。
はいはいはい。
海外でお金を下ろしたことあります？ ATM で。
海外ではないですね。
もう下ろすときに一人じゃ絶対下ろしたらダメって言われるよね。
なんで？
ひったくりに合うから。
引き出した瞬間に、
うん、だから二人組とかで一人がこう反対方向を向いて見張りながら一人がお金を下ろすみたいな。
へえ。
あ、でも結構これ当たり前になってますよ、海外では。
すごいっすね。
日本じゃさ、ATM があって並んでてさ、コンビニで。で、ちょっとちっちゃい鏡があるだけじゃないですか。
うんうん。
もう外国だったらもうあれ信じられないみたいな。危なすぎる。外国で今の日本みたいに各コンビニにあんだけ ATM あったら、みんなあれ ATM 機械ごと持ってくでしょ。ガチャーン。
そうなのかな。
日本でもありましたよね、昔 ATM 強奪事件みたいな。
ああ、なんかちょこちょこありますね。なんかユンボとか持ち出して、
そうそうそうそう、ユニック車でそのガラス割って ATM ガン釣り上げてガシャーってこう引きずって
あるある
パクっていくみたいな。
面白いっすよね。
あれ
なアホなっていう。
大胆すぎて面白い。
うん、
まあそういうことがあるんでね、うん、その海外の悪い人たちに目をつけられたとしても、まあ、日本の技術でそれを阻止しようという試みがあるらしいです。
うーん、まあ確かにこれだけやられると偽造しづらいっすね。
うん、いろいろあるんでね。
うん、
でまあデザインもね、僕これね、みんなダサいっていう人いてるらしいんですよ、この千札、あ、この新札がね。
ダサいかな。
僕は結構いいんじゃないかなと思ってますね。
うん、
うん、で面白いのが1万円札と千円札の位置の形が違うよね、フォントの。
ん、
1万円札の位置ってさ、こうピュってこのなんていうの、最初の部分折れ曲がってる。
あ、直線じゃなくて。
そう、千円札は直線なんですよね。
え、そう、ちょっと待って、今1万円札ページを見てた。あ、本当だ。
これなんでなんだろうみたいな。
確かに。
まあ1万になると0が増えるから、位置折り曲げた方が数字として認識しやすいのかなみたいなね、推測はあるんですけど。
あ、でもそれこそこれもあれじゃないですか、その直感だけで分かるように位置が折れ曲がってるから1万円だなっていう。
ああ、なるほどね。そういうのもあるかもしれないですね。
うーん、
こういう細かいところがね、いろいろ面白いなと。
へえ。
ちょっとデザインもさ、世界的じゃない？なんか世界から見た日本のイメージじゃない？
世界から見た日本のイメージ、
このなんていうの、装飾、うん、アールヌーボーの装飾っていうの、デザイン的に
ゴテゴテした感じの。
そうそうそう。
ほうほう。
なんかこういうお菓子のパッケージとかあったらレトロで可愛いじゃん。
ああ、はいはいはい。
うん、なんかそれをね、彷彿させるようなデザインだなと思いながら。
あ、確かに1万円札とはやっぱすごいゴテゴテしてます。
うん、でこの新札に変わる、
うん、
まあ、理由、一番大きな理由としてはその偽造の防止で、
はい、
今の1万円札が2004年に発行されたらしくって、まあ、ちょうど20年経つらしいんですよね。
あ、そんな経つんですね。
そうで、その前がちょうど1984年、
うん、
なんでこう20年ごとに一新されてるみたいです、お札は。で今回この2024年が前回変わった2004年からちょうど20年経つんで、まあ周期的にも変え時だということで変わるみたいですね。
なるほどね。
うん。で今なんかね、なんでこんなキャッシュレスの時代に、
陰謀論の話をしましょう。
陰謀論の話ね。まあもちろんそのこの20年間で、ね、印刷技術とか、さっきのホログラムとか、うん、触ったらなんかザラザラする印刷の技術とか、
うん、
まあすごく技術が発展してるんで、まあ確かにその技術的な面、セキュリティとか技術的な面で見ても変えなきゃいけないっていうのはまあもちろんあるんですけど、裏の理由としては、うん、日本国民のタンス預金のあぶり出しらしいよ。
タンス預金のあぶり出し。
そう、なんかね、お金が変わるとみんなタンス預金を銀行に行って新しいお金に変えるらしいよね。
へえ、まあまあ気持ちは分からんではない。
うん。でその額が今その国が一応定めてる、定めてるというかその見込んでるタンス預金の額が107兆円もあるらしい。
すごいっすね、国家予算じゃないですか。も
うねえ、うん、そんなみんなタンスに貯金してんのみたいな感じですけど、
うん、
持ってるみたいですねみんな。
へえ、
タンス貯金なんて0円だよね。
ないないないない
ないよね。
うん、
でもね、日本のおじいちゃんおばあちゃんは隠し持ってるんだよ。
あ、でも確かにうちも実家はなんかありましたね、なんかお金が入ってるタンス。
マジ
あったあった、うん、
どうすんの、火事とかになったらなくなるやん。
まあなくなりますけど、まあなんかでもあれですよ、うん、その緊急時用の現金みたいな。
ああ、まあね、
うん、やっぱタンスなんですよね、うちもタンスでした。
へえ、
うん、
まあそれなんかね、国的に見てもまあ将来的に脱税される恐れのあるお金らしい、これは。
そうなんですか。
でなんかまあそれをあぶり出すっていうか、
うん、
今までタンスにしまってたお金が外に出てくることによって経済が動くんじゃないかと、
うん、
いう、まあ、裏の事情があるらしい。
あ、じゃあ活性化のために、
うん、結果的にね、ものすごいお金かけて札変えて、こんだけキャッシュレスなのに何の意味があるんだって思うんだけど、日本のね、日本にはまだまだまだまだ隠し持ってるお金がたくさんあるらしいんで、
うーん、うん、
それをぜひ経済のね、
なるほどね、
動きの中に戻しちゃおうと、いうトライがあるらしくって、
はいはい。
やっぱ2004年、1984年ってこう新しく変わった時ってやっぱ経済動いてたらしいよね。
うんうんうんうん。
動いてたらしいんで、まあ今回も動かしましょうっていう裏の事情があるらしいですね。
なるほど。
うん。なんかそう聞くと納得だよね。
納得かな。まあ。
納得しない？
タンス預金を出したいんだったら。いろいろやりようはある気はしますけど、
まあね、まあね、
まあ、でもまあまあ変わるのは僕は別に全然いいと思いますけど
ね、
反対ではないですよ。
反対ではない。
反対、なぜ反対するのか、うん、あんまり
僕も反対ではないですけどね。でもこれ作るのにまためちゃくちゃ金使ってるから、
まあそうですよね。
うん、まあ賛否両論は分かるけど、
私ね、
でも印刷技術20年もあったらむちゃむちゃ技術ね変わるからね、やっぱ変えとかんなっていうのはあるよね。
ね、でもやっぱ紙なんすね。
ね、
もっとね、別に今の技術だったらね、空気とかでもいけるんじゃないですかね。
はいはいはい。でもお財布に札入れてない派ですよね、ハリーさんね。
財布持ち歩かないことが結構ありますね。一応持ってますけど、
うん、うん、僕結構それ不安タイプなんですよね。
いや、まあ不安だなと思いながら言ってますよ。
まだまだ現金じゃないとダメなとこって日本多くないですか？
いや、なんかそれっぽいところはもう近寄らないですね。
あー、なるほどね。
でもコンビニとか、
うん、
デパートとかはまあ確実に行けるじゃないですか。
はいはいはいはい。いや、俺現金いるなと思うのがね、やっぱ車で移動しててパーキング止めるときよね。
あー、あれ、そっか、現金しか。
たまにあるんですけど、そのクレジットカード使えたり電子マネー使えたりするんですけど、まだまだ現金、しかも千円札オンリーみたいな。
ああ、ありますよね。
あるんすよ。
はあ。
でこの前なんかその千円札無理って言って、千円札入れたら千円札も入らなくって、
うん、
で電話したら1800円やったんですけど、うん、全部100円で払ってくれって言われて100円玉18枚もないよっつって、
ね、最近ねもう両替も断られますもんね。
そうで電話したら出してくれたんだけど、後日また請求書送らせていただきますみたいなこと言われて、なんだこれと思って
ねえ。
うん、まあでもこの新札に変わることによってそのレジとかその ATM も全部一新されるじゃないですか。
それ大変ですよね。
大変なんですけど、まあそれを供給してるメーカーさんとかは儲かるから。
いやもうマッチポンプじゃないですか。でもそんな
ね、でも新札になったらこの新札欲しいよね、この渋沢栄一のやつ。
うん、
欲しいわ俺、これ変えて欲しいわ。
変えて欲しい、まあ見たくはありますけど。
うん、ちなみにこの渋沢栄一はあの活躍してた60代の時の写真らしいですね。
へえ、60代でも活躍してんすね、うん、
はい。で津田梅子さんは30代の時の写真ですね。
うん、はいはいはい。
で千円札の北里さんは50代の時の写真らしいです。
おお。
まあね、この7月、今年の7月前半から発行が始まって、
はい、
私たちの財布の中にね、
うん、
こう混ざってきますんで、
はい、
この辺の基礎知識をね固めつつ、
うん、
対応していきましょうということで。なんかお釣りで新札とか来た時さ、ちょっと嬉しくない？あ、うん、新しいやつだみたいなさ。
わかる。
こうお釣りで5000札とか1000札来ることあるけど、渋沢栄一はもう銀行に行って買えるしかないのかなって思うよね。
確かに。
お釣りとして1万円札もらうことないもんね。
ね。
だこの新札も第1弾は30億円ぐらいを買えるって言ってたかな、確か。
へえ。
近代経済の父と呼ばれる渋沢さんの1万円札、うん、なんか縁起良さそうですよね
商売繁盛に。
商売繁盛にね。
はいはいはい。
福沢諭吉さんってなんか僕のイメージ教育系なんで。
まあそうですね。
うん、なんかこの経済に特化した人がこうお金の一番高いくらいの肖像画になるっていうのはなんか、
あ、確かに
ね、しっくりくるというか、
うん、
ね、なんかいいなと思ってるんで。
じゃあ20年後のために次の1万円札予想しときますか
予想しときますか。誰になるんだろうね20年後。もうさすがに20年後もうこの紙じゃなくなってんじゃないかって思いますけどね。
空気の時代に。
空気の時代になるんじゃないですか、お金は。
うーん、肖像画文化も空気だったらおしまいということで
ね。え、肖像画、なんか肖像画って偽札見破りやすいから肖像画になってるって言ってるけどさ、
うん、
なんかユーロとかって全然橋とかじゃないですか、札の絵。
ああ、あれはなんか揉めたらしいですよ。
揉めないようにね。なんか架空の橋とかなんでしょあれ。
そうそうそうそう、あれ面白いですよね。
あれおもろいですよね。
存在しない橋を描いた。
そうそうそう、喧嘩しないようにねとかあるらしいんですけど、日本はね多分この偉人たちの肖像画が踏襲されるということで
ね。次は誰になるのか。
はい、ってことで、今回は、今年の7月前半から新しくなる新紙幣についてお話しさせていただきました。
はい、
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄すべて読んでいますので、今後の番組を有力するためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。